ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社フォースマイル専務取締役の伴野ともみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社長さんのご主人もね、はい、付き添いで、はい、そばで見守ってくださっていますが、まあ、実は、私のお友達前にも出ていただいた保育園立ち上げ師みたいな、はい、加藤博子さんの、はいはい、ご紹介なんですけども、森山区に来年開所予定、はい、放課後等デイサービスの開所予定なんですよね、はいはい、このフォースマイルはもともとあった会社なんですか？
はい、はい、会社自体は歴史は古いんですけれども、以前は建築の金物商店をやっておりまして、そちらを事業場として業態変換させてもらって、もう福祉の道へ行こうと思い立ったのが去年の夏で、準備を始めて、今年の1月に金物店の方は事業譲渡いたしまして、もうあとは福祉の準備で今動いております。
じゃあその金物店は違う方にお譲りして？
はい、そうです。運営してどうしてもやっぱりお客様もついていただいて、今までたくさんお買い物来てくださったりお付き合いがございましたので、突然お店がなくなるというのもご迷惑かけるということで、まあ、主人の社長と一緒に相談して、事業譲渡をさせていただきました。
はい、どちらでやられてたんですか？
あ、水北です。名古屋市水北の、
はい、このエリアで外に私のお友達で、京屋さん
という
、はい、若おかみの皆さん、はい、秋ちゃんと仲良くしてるんですけど、京屋さんもご存知ですか？
面識はないんですけれども、もう金物屋業界の中では、はい、よく
そうなんですね、
はい、存じ上げております、はい、
やっぱりこう通じ合ってるということですね、はい、で全然違う業種ですよね、はいはい、で去年ふと思ったんですか？
いや、もうずっと前から子どもたちの福祉に対する思いというのはずっと持っていまして、どこかそういうチャンスというのか、あったらっていうのを長年持ってたんですけれども、まあ金物店の今後のことですとか、将来性だとか、本当に家族だけでやってる小さいお店でしたので、コロナのこともございましたし、ちょっと厳しいのかなっていうのを思いつつ、今後どうしますかという、まあ、家族会議ですよね、の中でやるならもう今というのか、結局1年2年先にしても自分たちも年を取るだけですし、やっぱり思いがあるなら今決めようっていう話になりまして、
えいと、
はい、決断しました、はい、
でも、はい、準備をしててまっしぐらっていうことですね。
そうですね、今はもう準備中で、おかげさまでようやく場所が決まって、こそ加藤先生とも出会わせていただいて、はい、一歩ずつですけど、はい、皆様のお力を借りて、はい、
でこのじゃあ水北なんだけども、はい、森山に決めたっていうのは何かあるんですか？はい、
そうですね、どこが一番皆さんの、まあ、利便性というのか、通いやすいという思いもありましたし、あとちょっと調べると森山区で受診時の施設がちょっと少ないのかなっていうのも思いまして、まずやっぱりその編集編でいい物件が見つからないかなっていうことで探してたんですけども、
で見つかった、
はい、
それはじゃあ建てる、
はい、新築で
建てて、はい、土地を購入して、
はい、
購入しまして、
はい、
で今建ててる、
これ建築がですね、多分11月の終わりぐらいに地震災ができて、12月着工ぐらいかなと思いますけど、はい、
これいろいろなんか規制があるんですよね、部屋がとか、
はい、ルールがありまして、
でこの医療的ケアの子が通える方でっていうのも、はいはい、ここもやっぱりこだわったポイント、はい、
そうですね、私の娘が18トリソミという染色体の病気で生まれ った経緯がございまして、うん、やはりあの障害の重いお子さん の, そのお母様の気持ちですね、うん、もうよくわかるつもりで私おります、うん、で、うん、何が私ができるかなと思った時に、やっぱりあの経験はないんですけど、その福祉の経験はないんですけど、その、うん、私も母親の一人だったっていうことと、うん、あのお子さんの支援ももちろんなんですけど、ご家族のその思いをこう共有して、うん、一緒にこう悩みをあの打ち上げれる場所というのか、うん、あの本当にちょっとした おしゃべりの程度になっちゃうかもしれないんですけど、うん、思いを寄せ合えるような、うん、場所ができたらいいなというところから始まりました。
え、お子さんは医療的ケアも、はい、あったんですか？
そうですね、うちの娘はあの経管栄養で、うん、あのカテーテルあの入ってたんですけれども、うん、あとはあの酸素の機械がうちには入ったんですが、うん、季節気管切開ですね、うん、の話もちょっと出たんですけれども、うん、うちの場合は、まあ、あまりお医者様にもお勧めされることもなく、うん、どうされますかっていう感じで、うん、あの一応お父さんお母さん決めてくださいという形だったんですが、うん、声が出なくなるよっていうこともいろいろ言われて、うん、まあ、家族会議の結果、うん、うちの娘は気管切開はしないという選択を、はい、しました。
すごくその季節ね、気管切開って悩むポイントですもんね、は
い、そうですね、うん、なんかうん、あの娘の体にこう結局メスを入れるということもちょっと思いますし、ただその気管切開をすることでその後こう楽に生活できると思えばとも思いますし、もう本当に悩んで迷ってなんですけども、やっぱりその時のやっぱりお医者様のおすすめはあのしない方がっていう方を決めるのは私たちですけど、まあ、そんなようなことも伺った中で、
うんうん、まあ、決断して、
そうですね、うん、なんでおかげさまでうちは声を聞けることが、うんうん、できたので、うんうん、
それはお子さんが生まれたのが何年ぐらい前、はい、
18年、
はい、今生きてたら
17歳、
高校生っていう子
です ね, ね、はい、
で下にもお子さんがね、
はい、あと娘と息子がおります。
ねえ、だから18トリソミーってことを分かって産んだわけではなく、は
いはい、そうですね、お腹の中では、うん、あまり大きくならないねっていうことがあったんですけれども、うん、まさかですし、うん、
最初のお子さんですね、
はい、1人目です。ただですね、最初ちょっと羊水検査してみますかっていうことを、うん、最初にかかった産婦人科の先生に言われまして、うん、でちょっとだけ心配なことがあるんですっていうことを実は言われた経緯はあります。なんですけど、その前に血液の、で確率が出せるから、うん、結局羊水検査も多少リスクはあるものですから、うん、これ見てからにしましょうかと、まだその時私20代だったので、うん、20代で、うん、染色体異常はちょっと確率が低いから、うん、まず羊水検査の前に血液でっていうことでさせてもらったんですけど、うん、ものすごく確率がもうびっくりするが低くて、これはもうゼロに等しいでしょうという感じで私たちも受け取りましたし、その時のお医者さんのおすすめもそうだったんですけれども、うんうんうん、お腹の中で育っていく中でなかなかちょっと大きくならないねって言いながら、出産の日を迎えて、もう私たちはもう帝王切開で緊急だったんですね、うん、その時は途中で赤ちゃんが苦しくなってしまったので、普通分娩は諦めても緊急で出しますっていう判断だったんですけれども、もうその後はもうすごくバタバタで、私も何が起きてるか、もう麻酔も半分効いててもうやりしてますし、もうその後は本当に怒涛のというか、もう、うん、
でも逆に言うと生命力があったっていうことですよね。
そうですね、はい、うん、そうですね、私たちのもとにもうこれ今となってはですけど、うん、本当に来てくれて、で、うん、今私たちをこっちの道に 導いてくれたのは、そうですね、あってなので、
娘さんがいたからこそってことですもんね。
そうですね。
まあ、染色体がね、1番から22番まであって、みんなペアになっていて、あと X と Y で性別が決まるんですけど、 その18番目が3本あるっていう、18トリソミっていうんですけど、結構な確率で1歳までに亡くなる方が多いですよね。
うちの娘は5歳になるお誕生日の4日前に、本当に元気だったんですけど、突然呼吸がスッと止まって、私もそのお話伺ってたので、頭の片隅にいつもあったつもりだったんですけど、本当に元気、午前中は何ともなく元気で、お昼くらいからぐずぐずいかけたら珍しいなって、もうよっぽどそんなぐずぐずしたりこう泣いたりすることもなかった子が、急にぐずぐずいかけたなと思ったら呼吸がスッと止まったので、これはと思って慌てて病院に走ったんですけど、もう後からしてみると、まあ、娘の寿命を、が来たのかなと思って、受け入れようと、この事実をと思いながら、そういう経験もして、それからもう10年以上経ちますけど、
だからずっと頭のどっかに何かできないかなっていうのがあったってことですよね。私うちの子21リングなんですけど、希少染色体児の親の会というのに入って、娘がちっちゃい時に FLC っていうんですけど、その時に、昔なので、パソコンもあったにはあったんですけど、交換日記をやっていて、グループ で遠方の人なんですよ、で5人ぐらいで1グループで、書いたらポストで送るっていうノートで、やっぱり18トリソミーの方がいて、で亡くなった時に、みゆちゃんにって言ってパジャマをくれて、ちょっと先にと思って買ったんだけど、使えなかったからって言って、もうなんかそれを抱えてワンワン泣いたことをちょっと思い出しましたけど、
18トリソミーのもう本当に宿命で、どうしても短命ですっていうことを、もう本当に病院の先生に教えていただいてから、こう完全に受け入れるまでの自分のこの メンタルも含め、いろいろ調べたり、なんとか、でもうちは例外で、なんか奇跡が起きないかしらとか思ってしまってたんですけども、今思うと5年近く、ほぼ5年、入院も多少は経験しましたけど、本当に18トリソミーの中では元気な方で、長い間自宅で一緒に生活できましたので、本当にいい子だったなというか、本当に我が家のアイドル的存在 で、
ね、でまたこの世界にね、だからそう、18トリソミでももちろん元気にね、大きくなってる子も、
いらっしゃいますね、
今、元気に中学部だよとか、そういう子もいますし、もちろん元気なお子さんもいるんだけども、でもそういう経験をしたので、これからはじゃあ、事業所に通う子たちだけじゃなく、 その保護者の皆さんの何かこう道しるべじゃないですけど、相談もできたらっていうことですよね。
本当に何かこう私が何かできるとかっては大きなことは言えないんですけど、本当に作る施設の中で、日々の出来事ですとか、それこそ私みたいにお別れをどうしてもしなければいけない時やってくることもあると思うんですけど、そういう時に一緒になって、こう涙を流せる間に、間柄になれるような、心の通う施設を作りたいなと、思っております。
じゃあもうでも具体的に場所も決まって、これから建築で2階建てとか1階建て、
そうですね、2階建てで作らせてもらうんですけど、まず1階住信寺さんを来年、オープン予定で進めさせてもらって、その皆さんのお声を伺ってから2階をどうするかをちょっと考えようかなと、
まずは法で
そうですね、あの重心時の自発法で行こうか法で行こうかちょっと決めかねてはいるんですけど、法でだと、まあ、
6歳から18歳の就学の年齢 で、ね、はい、自発だとちっちゃい子も
小さい子も OK
ということですよね、
はい、どうしてもスタッフさんの都合ですとか、うんうん、いろいろありますの で、ね、で
加藤博子さんが、自発感を
そうです、ですよね、取られる
取って、はい、今、はい、あの児童発達支援管理者ですかね、
はい、児童発達支援管理責任者、
管理責任者
ですね、
はい、はい、取っていただいて、はい、ということで、
本当に加藤先生がいらっしゃることで、本当に私 もうあの大黒柱が来てくださったみたいなイメージで、本当にありがたく、あの初めて出会わさせていただいた時に、あの面談終わって帰られた時に主人に、あの社長に、あの加藤さんどういうポジションでっていうふうに結構聞いてもらったんです、聞かれたんですけど、私の先生になってほしいってもう本当にその一言で、もうあったかいママのような、
うん、そうですね、
存在で、ありがたいなと思いました、
でここ の、まあ、あの母体法人格はいるので、はい、もうスマイルなんですけど、はい、ここがジュガール、
ジュガール、ジュガール、はい、ジュガール森山っていう名前で、あの施設の名前は使
え
る
んです。このジュガールっていうのは、はい、全国にあるんですか、チェーン店みたいな、
はい、私どもあの本当に素人といったらですけども、福祉のことはまだ初めてのことでしたので、フランチャイズの力をお借りして、あの、まあ、本部にいろいろ教えていただきながらやろうと思いまして、アニスピーホールディングスっていう会社さんとフランチャイズ契約をさせてもらったんですね、アニスピーホールディングさんの中ではジュガールまだ直営1店だけで、うち 2号目というのが、
は
い、1号になるんですですけど、もう本当に皆さんで相談しながら、フランチャイズといえどフランチャイズの枠をあんまり考えすぎず、あの
何が一番好きなことをやってもいいみたいな、
はい、何が一番求められてるかですよね、あの利用者様に、はい、そこをみんなでよく話し合いながら、いい施設作っていきましょうっていう形になってます。
でこのジュガール自身が医療的ケアの、は
い、そうですね、イケアと重心特化っていう形なので、はい、
これもやっぱり自分たちで探して、
そうですね、結局ジュガールさん、あのアニスピホーディングさんに出会ったのもですね、医療的ケア対応っていうのが、私たちのやっぱりキーワードでして、あの普通の方でとか児童発達支援は結構最近はよく増えてきてるんですけど、やはりこう重心児のお子さんへの思いっていうのが娘の経験からありますので、そこにこだわっていきたいなと、はい、
なんかあの法改正でね、あの
そうなんです、
だいぶこう良くなってきたし、増えてはきたものの少ないですよね、
少ないですね、重心医療的ケア児は少なくて、やはりどうしてもこう人員の方で看護師さんですとか、理学療法士さんですとか、いろいろハードルがありますので大変なんですけども、でもやはりあの求められていることで、
そうですね、
私自身も母を経験して、18トリソミーの母を経験して、安心して預けられるところって思うと、なかなかもう病院かうちかしかなかったものですから、こういう施設があるとお母様方もあのちょっとほっとする時間も必要ですし、それこそ私思うんですけど、お母様のお茶する時間とか、お友達とカフェ行ってちょっとお話ししてくる時間や、美容院へ行って気分を変えてくる時間ってすごく大事で、そういう時間を、お母さんの時間を使ってもらって、また笑顔で子どもたちと接してもらえるような、その一役買わせてもらえたらっていうイメージですかね。
本当ですね、はい、あの番組のスポンサーの谷畑さんが、あのうちのね、ともみとともに の、 あのお花カフェ365っていう、あの大人の方たちですけども、あのイケアの人たちがたくさん来ている生活介護の事業所をやってらっしゃって、何回か行かせていただいたんですが、すごいね、やっぱりあの温かい場所で、ね、あのこう昔は多分なかなか家から出れないとか、
そうですよね、
医療的ケアがあると、まあ、通えないとか、学校も親が付き添いとかあったんですけど、だんだんだんだんやっぱり時代も良くなってきたので、もっともっと増えるといいですよね。
本当です、 その生まれた時のその衝撃とか、その自分の子供がっていうのを受け入れていく中で、うん、あのこういう施設もあるので、うん、あのみんなで、あの社会みんなで、うん、あの受け入れていける、うん、お母さん一人家族だけで、うん、とあの背を切らなくてもいいんだよっていう世の中になって、うん、あの障害者の子どもたち、障害の子どもたちだとかも皆さんに、うん、あの温かい社会になったらいいなと、うん、そうですね、はい、思います。
あの放課後等デイサービスって本当に増えてるので、医療的ケアがなければ、うん、こう割と今日はここで何しよう、ね、今日はここって選ぶ選択が割とできるんですけど、うん、やっぱりイケアのところっていうのは少ないので、うんうん、もっともっとこう増えることを ね、
そうですね、
願ってますよね、はい、であとどうですか、職員さんとかは足りてるんですか、は
い、いやまだこれからですね、それこそ加藤先生の、あのお知り合いでとか、あの、うん、まあ、そういう方を声かけていただいたり、うん、まあ、あとはあの募集させてもらって、うん、私たちのこう考えに共感してくださる方、うん、ぜひ
あの、そうですね、はい、だから普通のもう支援員さんもそうだけど、うん、あの看護師さんとかもいますもんね、
そうですね、看護師さんと児童指導員さんと、うん、あとはまあ理学療法士さんとですかね、
う
ん、
そうですね、はい、はい、まあでもね、あの夢のような場所になるというか、う、ね、なるような気がします。
ありがとうございます。
はい。でこれからなんかこう、まだできてないんですけど、これからのなんか展開っていうかありますか。
は
い、
そうですね。まずは
どうしていきたいみたいな。
そうですね。今思ってるのはとにかく森山の事業所を温かく運営していくことがまず第一で、うんうん、そこからあの 2階をどのように開けていくか、うん、まずはここまでですね、うん、その先はあのそうですね、やっぱりこの子どもたちを受け入れていける社会を担う、あの本当にちょっとし魅力ですけども、うん、少しずつ何かできればと思ってますし、うん、おかげさまでこのアニスビーホーディングス入らせてもらったおかげで、うん、あの福祉の仲間が増えてまして、
うん、仲間をね、はい、作るって大事ですよね、
そうですね、私たちは子どもにやっぱり特化してという思いはあるんですけれども、うん、その先例えばあの就労支援ですとか、うん、グループホームですとか、うん、そういうあのご相談もうちの事業例えばなかったとしても、うん、あのこういう方がいらしてねというふうに
つなげるみ
たいな、はい、つなげる役割もさせていただければと思います、
うんうん、本当ですね。あの先日先月かな出た名古屋 の、 あのシンポジウムがあって、まあ、医療介護の、はい、でそこであの話を聞いた医療的ケア児コーディネーターっていうなんかそこがあって、あ、はい、瀬戸はどうも2人っていう感じなんで、名古屋はやっぱりいっぱいいるんですかね、
多分いらっしゃると思うんですけど、私もまだごめんなさいそこら辺が、
うん、でもなんかそういう役割の方がいるっていうのもなんか心強いなというふうに、
ね、そうですね、多分これからどんどんあの障害児さんにの福祉ですね、多分国も力を入れてくださってますし、どんどんあのネットワークが広がって、あのそういうお子さんを授かった時の、その、まあ、衝撃だとか、まあ、いろいろお悩みあると思うんですけど、うん、もうぜひあのそういう福祉の力を使って、
うん、そうですね、う
ん、温かい社会になってほしいと思います。
下のお子さんは何か言われてますか、はいはい、お父さんとお母さん毎日忙しそうだとかこういうことを ね、 ね、仕事を変えて突き進んでるっていう、
ワクワクしますね子どもたちも、うんうん、ちょっとやっぱり私たちも今までと全然環境が変わるので子どもたちにはお話をしたんですけれども、うん、これからちょっとあの今までとはちょっと感じが、うん、家の中も変わるよと言いながら、うん、でもやっぱりあの自分たちの上にお姉ちゃんがいたこと、うん、いつも話してますし、家中に写真が置いてありますし、それこそ私たち毎朝あのお参りするんですけど、うん、あの土曜日日曜日なんか子どもたちがあの空いてる時は必ず一緒にあのお経をあげるように、うん、お墓参りもなるべく連れて行っておりますので、うん、そういう福祉に対する私たちの思いっていうのをよくあの理解してくれてって、うん、まあ、応援してくれてます。それこそ、うん、今日ねこうやってお話しさせてもらって らうんだよって言ったら、娘がラジオなんてすごいねお母さんとか言って言ってくれたんですけど、
嬉しい本当ですか、はい、あの下のお子さんは高校生、
高校1年生と下が6、小学校6年生、
ね、あ、小学校6年生で、
はい、
あ、じゃあ一番下のお子さんは、はい、お姉ちゃんが生まれた
後です、
後だけ、
後に授か
った、亡くなった後に、はい、っていうことなんだけども、はい、お姉ちゃんの存在を常に、
そうですね、
意識して、
はい、分かってます、はい、
うん、ね、いいですね、はい、じゃあ娘さんに今会えたらっていうか、まあ、近くにいらっしゃると思うんですけど、なんかありますか、伝えたいこととか。
いや、もう私娘には感謝しかなくて、本当にあの、結婚してすぐあのメリー先のうちずっと同居なんですけれども、父母とあのおばあちゃんもおりまして、その中であのこう娘が生まれたことで、もう一致団結っていう感じがすごくて、
チームで、
そうですね、なので本当にそ、あの娘が生まれたおかげで、こう私もあの早い段階で家族にさせていただけたっていうのもすごく思いますし、そこからね、こうずっといろいろ経験させてもらって、今この道を選ばせてもらう中で、もう本当にあの、今日も朝ね、あの、お仏壇のところで、あの、今日お母さん頑張ってくるからねって話してきたんですけど、はい、そういう思いですね。
あの、
あの、もうちょっとあの待っててねって恐れて、お母さんいつか行くときにあの褒めてねって
頑張ったよっていう、
そう、お母さん、ね、そうですね、私結局頑張ろうと思ったのって、あの亡くなった娘の、思いが一番で、あのその子に恥じない人生を、あの私は今40年以上、もうそれこそ50年近く生きさせて、まだこれからどうも生きれそうな気がするので何やってるのお母さんって言われないように、あの元気に笑顔で生きたいなと思います。
本当ですね。そう、あの私も娘が退院の時に、まあ、チューブの交換を、これお母さんだけが覚えたんじゃダメなんですって言われて、はい、うん、あのそういうことですよね、はい、チームで、
そうそうです、ね、
うん、お母さんだけが子どもの世話をするんじゃなく、
うん、そうです
ね、お父さんだけでもなく、はい、みんなでっていうとこですよね、
支えるということですね、
うん、
おかげさまで本当にあのおじいちゃんおばあちゃんもあのいてくれた、父母がいてくれたおかげで、私あの娘をさすがに連れて歩くことができなかったんですけど、主人と二人でたまに息抜きしといでって言って出してもらえたんですよ。ものすごくこれありがたかったこと で、なんで結局そこにつながってきますね、やっぱりそういう時間は必要で、はい、
だから自分も、まあ、あのともみさんの場合はご家族だけど、
そうですね、
そういうことを皆さんにもしてもらいたいなっていう、ね、
そうですね、おばあちゃんって言ったらまだその年じゃないですけどみんなのグランマみたいなイメージになっていきたいなと、
リーダー
なんて男性のものじゃないんですけど、本当になんだろう、あの、お家っていうかセカンドハウスみたいな感じになれたらいいかなと思ってます、
は
い、
じゃあ来年は何月ぐらいに、はい、
そうですね、建築がですね、一応4月の終わりに完成予定ということで、うまくいけば5月に開けれるかなと思うんですが、まあ、5月6月ぐらいの形で、あのインスタグラムで発信しておりますので、
はい、そうなんですよ、はい、インスタも今つながりまして、はい、インスタ検索するには
今版のともみアンダーバー万能ですね、
はい、ともみアンダーバー万能で検索をしていただくとインスタが見えますので、
はいはい、
まあ、ここで情報発信、
そうですね、
してくださるってことですよね、
工事始まりましたとか、はい、いろいろさせてもらいたいと思います、
は
い、
ぜひでもあのまたできた頃にはね出演していただいて、
ありがとうございます、はいはい、ぜひお願いします、はい、
ぜひあの私瀬戸市にね、あのお友達って言ってもすごい若いんですけど、あの小山まいちゃん、めいちゃんっていう18トリソミーの女の子がいて、はい、今2歳半ぐらいかな、あのすごいもう本当に可愛 い、でお兄ちゃんが4人いて、
あ、そうなんです
ね、そうなんですよ、とっても賑やか でお母さんは瀬戸ファミリーシンガーズっていう合唱団をやっていて、でもそれも続けていて、本当にあのまいちゃんの成長をね、あのインスタでいつも見ながら、あのね、とても楽しく微笑ましく見させていただいているんですが、
はい、
じゃあそのうち、開所後にはきっと、はい、 OK を取った子どもたちの、ね、笑顔を見れるんじゃないでしょうか、はい、ということで、
そうですね、はい、はい、お会いしたいです。
ぜひじゃあ、保育士です、働きたいですとか、うん、お手伝いしたいですという方もインスタからメッセージを、
はいはいはい、いただければ、はい、お返事させていただきます。
はい、じゃあラジオを聞いている皆さんにメッセージを、はいはい、お願いします。
改めまして、株式会社フォースマイルの坂野智美と申します。来年5月6月頃オープン目指して、重症心身障害児さんの施設作っていく準備をしております。ご興味のある方、お仕事の方でももちろん入所のご希望の方もぜひお声掛けください。お待ちしております。
はい、森山にあるんですが、ま、エリアは森山じゃなくても、ね、はい、大丈夫、
どうでしょう、車で15分、うん、頑張って30分までぐらいなら送迎の車用意しますので、はい、ご相談ください。
はい、ぜひぜひですね、はい、来年、まあ、5月6月には、はい、森山区に重症心身障害児の皆さんも通える放課後等デイサービス、まあ、自発も一緒に、はい、児童発達支援も一緒に始めるかもということで、はい、開所予定でございますので、はい、ぜひ行かせたいわという方は今からチェックをしていただいて、ともみアンダーバーバンのでインスタもやっておりますので、インスタグラムからまた働きたいわ、お手伝いしたいわという方もこちらからメッセージをお願いいたします。ではまた会社の頃にね、はい、出演をよろしくお願いいたします。ともみとともに、今日のゲストは株式会社フォースマイル専務取締役の坂野智美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。